はい、ではルカによる福音書10章を開いてください。前回の学びというか、2つに分けたので9章ね、9章ですね、前の章の9章においてイエス様が弟子の12人を使わしたというところが出てきました。そして11章、ですね、10章に入りますと、これが、イエス様の訓練の姿は続くんですけれども、12人を超えてさらに多くの弟子たちにご自分の働きを任せるようになっていくんですね。で、こうやって学びを続けてますけれども、ぜひですね、知っていただきたいのは、私たちの教会はこの学びの中にあるんだっていうことなんですよね。聖書の知識を得ていく客観的な学びという以上にですね、このイエス様のこのルカによる福音書に出てくるこの生涯を私たちも、辿ってるんだということなんです。つまり何かを言いたいかと言いますと、12人を使わしただけでは足りなかったんですね。もっともっと多くの人にこの伝えていかなければいけないということで、イエス様が72人の人をですね、使わして行くところからこの10章は始まります。では1節をご覧ください。1節2節を見ますよ。その後主は別に72人を指名して、ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいってこう言われています。9章が12人であったのに対して、こちらが72人ですね。で、興味深いことに、第3版どうなってるか知らないんですけど、第2版ではですね、70人になってるんですね。で、これがこの元々のギリシャ語の写本が、この70人って書いてあるのもあるし、72人って書いてあるのもあるので、70人だとしたらですね、本当に、このもう旧約聖書における、この数と似てますね。12の部族があって、そしてあと70人の長老が出てきますね。この旧約聖書の中に、この荒野の旅でこの70人の長老が選ばれますけれども、で、2人ずつ使わします。これは使徒の働きを見ますと、文字通り彼らはこの指示に従っている姿を見ることができるわけです。ペテロは一人ではこの基本動かなかったです。動いてた時もありますよね。ヨッパに行った時に夢心地になったとかですね、そういうのありましたけれども、ヨハネと一緒に動いていきましたですね。そしてパウロは誰と一緒に動きましたか。パウロはなんか口をゴモゴモさせても聞こえないので声を出してください。どのタイミングってだから言っていいですよ。どのタイミングでもいいですよ。バルナマですね。あとは途中でシラスですよね。はい。ね、あとはもっと増えてくるような一行って書いてますから、その後テモテを連れていくであるとか、あとはルカが一緒に行くであるとかありますけれども、基本ですね、この2人ですね、このバルナバとパウロで、後にこの反目してからはですね、バルナバの方はマルコを連れて行ってですね、やはり2人で行ったわけなんですね。でもチームで動くということの大切さが、ここにあるわけですね。で、そして72人を使わしている理由というのがこの2節にあるわけなんです。収穫は多いけれども働き手が少ないから、収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいってこう言ったんですね。で、ここを読むときにもうすでに目に見える形での収穫というのはあるはあるんですけれども、それ以上にですね、目に見えない、まだ見てない中においても神が用意されている収穫があるわけなんです。 で、そのためにも働き手が送られてこなければいけないわけなんですね。で、キリストは罪人を救うために来られたんだと、これが第一テモテの一章に書いてありますけれども、神の御心が確実にこれなんですね。罪人を救うというイエス様の心があるわけなんです。で、そのための働き手というのは少ないですよ。ですから、そのために祈りなさいと言ってますけど、これも自分も含まれてるんです。この72人も含まれてると同じように、私たちは祈ると同時に、私たちもその働き手として召されているんだという思いを持ってですね、私たちがこの備えられていくっていうことが必要なんですね。そして3節をご覧ください。さあ行きなさい、いいですか、私もあなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです、ってこう言ってるんですね。狼の中に子羊を送り込むということは、まあ、この敵ですよね、天敵であって食いつくそうとする、この存在の中に使わすようなものなんだよと。ですから、この神の国を伝えていくときに、あ、本当に素晴らしいですねと言って受け入れられるというものではなく、むしろ受け入れられないというのが前提、反対を受ける、霊の攻撃を受けるというのがその前提になります。で、本当に奇妙なこの神様の言葉がイザヤを召した時にですね、あってですね、イザヤがこれから使わされますと言った時に、主はですね、言ってこのために告げよ、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るなと、この民の心を肥え鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないようにってね、このこれから使わされて神の言葉を伝えに行く人に対してですよ、彼らは聞かないし鈍いし受け入れないんだって、こういうふうに神は初めからおっしゃるわけなんです。とても矛盾しているように聞こえますけれども、神の働きっていうのをね、これをね、今からお話します。まあ前からもずっと話してるんですけども、一見矛盾したように聞こえる話って、どうなってるかって言いますとですね、これから霊の戦いの話が出てきますが、サタンの支配している領域に、国にですよ、サタンの国に神の国がこの侵略していくっていうことなんです。そういう構図なんです。わかりました。もともとの敵国の中にですよ、敵の領域の中にその神の軍隊がこの侵略っていうか、そのなんですかね、攻め入っていくということなんです。当然ながら反撃があるんですよ。でも目的があって、神の国がこの建てられていく、作られていくっていうことがあって、だから受け入れる人もいると同時に、そのサタンの領域の中にいますから、そのサタンに影響された人が反発をするっていうことも、反対をするっていうこともあるんだということなんです。なので、このことをですね、想定して私たちは神のこの福音を伝える働きをしていくことになります。もちろんこの反対を受けるっていうのはですね、辛いことです。でもこれは神がこの用意されているっていうことが織り込み済みのことですね。もう神の国が入っていくというですね、ことなんですから、当然ですね、サタンからの攻撃はあるわけなんですよ。で、これを、退いてしまうと、むしろもっとやられてしまうということも知ってください。この反対があったから、じゃあ私はやめておきますと、神様のイエス様の告白をしませんということになって、じゃあ収まるかつら収まんないんですよ。ここはとっても大事なことなんです。まあ、私は個人的に、歴史のね、戦争の映画っていうのはとてもためになるので見ます。で、私たちはね、日本はね、枢軸国にいましたからね、まあ、ちょっと複雑な気分になるんですけれども、まあ、それでも、例えばバンド・オブ・ブラザーズっていうね、この長いすごいのテレビのシリーズだけども、映画ですね。で、そこで D-Day というのは、このヨーロッパの上陸作戦です。連合軍による そこはもうナチスが支配してた。でそこであのプライベートライアンっていうね、あのなんだっけ日本語で、あの同じスピルバーグ、その、ね、同じ監督が作ったのかな確か、とにかく、この上陸をするっていう、ノルマンディに上陸をするという時にどれだけの人が死んでいくか、ものすごいもうどんどん弾が飛んでいく中で若い兵士たちがもうここにもうバタバタバタバタ倒れていく。でも行かなきゃいけない理由があったんです。行かなきゃいけない理由があったんです。で、まあ、それがいいか悪いかっていう話じゃなくて、ね、それがほら何て言うのかな、正しいことが正しいことじゃないかって、まあもちろん僕は正しいことだと思いますけれども、ナチスは倒さなきゃいけないからね、けれどもそういうのが問題で、神の国の話をしてるんですね。神の国がこの広がっていくっていう時には当然ながら、この抵抗があるんだよと。なので何をしなきゃいけないかって言ったら、イエス様の指示にしっかり従っていく。でそして、注意をしていくっていう。だからあのマタイによる福音書だと、蛇のように悟くなければいけないということなんですね。でここは結構あのクリスチャンって鳩のように優しくなければいけないっていうのはよく分かってんです。だからクリスチャンっぽいじゃんね、この優しくなんか女性っぽくなっちゃう。私クリスチャンになったばっかりの時、高校生でね、なんかつまずいちゃうんですよね。男の人が女っぽく見えてね、この言葉が優しすぎて、でちょっと入りづらくなったことがあります。まあ、あのそれが克服できたのはアメリカ行ってからなんですけど、アメリカってその男女のこともあんまり知らないので、あと男の人多いんですよ。まあ、カルバリーチャペルコスタメサの教会、まあ、他の教会もそうだと思いますけどね。だから男でいいんだっていうのは分かったんですけど、だけど、注意をして生きて、このやっていかなきゃいけないということなんです。でそれで次ですね、財布も袋も持たず履物も履かずに行きなさい。道で誰でも挨拶はしていけません。これ履物も履かずにって、私ここ読んだ時にちょっと裸足で歩いたのって思ったんですけども、これよく読むと、履物を持たずに行きなさいって言った方が正確かもしれません。つまり余計に履物を持って、だから二足を持たないで行きなさいっていうことです。でどの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければその平安はあなた方に帰っていきます。その家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に行っても、人々があなた方を受け入れてくれたら、出されたものを食べなさい。そしてその町の病人を癒し、彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさいと、こう書いてあります。これ一つ一つね、この今私たちが、この置かれているところとは、この前回九章の時に話しましたけれども、これは次元付きっていうか、この、いつまでもそれで、やりなさいっていう意味ではないんですね。でもそれでもですね、使徒の働きの中ではこのパターンを見ることができるし、まあ、私たちがこの何ですかね、一般的な原則として得ることはたくさんあります。挨拶もしていけないってこう言ってるんですよ、道端でね。でこれは何言ってるかって言ったら、集中しなさい、使命に集中しなさいっていうことなんです。例えばアブラハムのしもべがですよ、このリベカの奥さん、リベカじゃなくてイサクの奥さんになる人を探しに行くっていう時に見つけて、次の日にねもう連れて帰るんですよですね。で他にもいろんな、このこう一緒にご飯を食べましょうとか、いろんなこの誘いがあっても、そういうこともしないで、もうまっすぐこの使命にのっとっていくんだということなんです。だからここで必要な原則はですね、使命からそらされないということなんです。でこの伝道をどういうふうにすればいいですかって、この質問をよく受けます。でその時に議論に勝つということを考えない方がいいんですね。ですね。で、例えば進化論のことを吹っかけられるとします。ですね。で進化論でその議論に勝たなくていいんですよ。私たちが勝たなきゃいけないのは、その魂がイエス様のもとに行く、こう釣りをするようなものですからね。だから、 このイエス様を伝えるっていうことにですね集中すると。でここで教会全体としてもですね、この何かうまくいかないからじゃこうやってみよう、ああやってみようとこうずれていくんですね。まあうちの教会はね特にそういうのないんですけれども、例えばなかなかこう人が信じないと、あこの心が病んでる人がたくさんいるから、じゃあカウンセリングをやってみましょうって言ってですね、まあ、この聖書のカウンセリングならいいんですけれども、心理学のですねあれをバーッとやってみたりですね、あとはこの経営がよく分かってないからということで経営哲学を入れてですね、こう教会成長っていうのをやってみましょうとか、あと社会的に運動しなければいけないと言ってですね、この社会のなんかそういう政治に意見を述べていくであるとかですね、こうどんどんどんどん反らされてっちゃうんですね。でもサタンはそこで笑ってるんですよ。こう挨拶をかけてはいけない、挨拶されたら間違ったその挨拶をね、そこにはそういう意味合いがあって、まあ、もっと具体的にこれ聖書の話に戻りますと、あのこの、南ユダにいた人が北の方に行ってヤロブアムに予言をしてですね、そして、このヨシアっていうものが来るっていう予言をしてヤロブアムに言ったんです。で帰る時におじいさんの、予言者がいたんですよ。でもこの本人は誰のところにも立ち寄っちゃいけないって神様からちゃんと命令を受けてたのに、おじいさんの預言者のところにがこう預言者、いやいや神様はね食事をするように言ってるってことに偽預言をしたんですよね。それで食事をしてしまった。でこうやってそらす、この惑わすものがたくさんあります。で次に平安の話をしてますね。でこれ当時っていうか今もそうですけれども、この旅人をもてなすという習慣があります。なのでこの生活の中に入っていって、そしてその中で福音を伝えて、受け入れる受け入れないなんですけど、まずもって受け入れるその心を持っている人はもうその人を受け入れますよ。泊まっていいですよってですね。でその受け入れたところで平安がその人たちにとどまりますと。で受け入れなかったら特に無理強いしないで、この他の家に行ってみなさいということです。であとはそうですね、そこでですね私たちが知らなければいけないのはこの流れを見るとですね、私たちは使者なんだということなんです。使者って分かるんです、メッセンジャーなんですですね。で私たちは代表なんです。私たちにどのように接していくかっていうことによって、本人がね、受け手の本人がイエス様に対してどうなんだっていうのが決まってくるんです。なので初めからもう受け入れないっていうことであれば、これはその人がイエス様を受け入れないっていうなんかその流れがあるんですよ、もうすでに。なのでそこで無理してですね一生懸命説得するんではなくて、平安の中にとどまることの方が大事だから、平安は戻ってきますってこのイエス様おっしゃってるんです。なので他の家に行けばいいんですですね。そして食べるときには本当にイエス様の名前によって出されたものは何かよくわからなかったとしても食べなさいとですね。そこにあるものを感謝すれば清められるということなんですね。でこれを思い出すのはですね、メキシコ系のアメリカ人、パンチョ・フォアレスっていう牧師がカルバリでいるんですけども、この、なんかホテルかなんか泊まった時にですね、食事が出てなんか多分サプシミみたいなのが出たんじゃないのかな。でなんか分かんないけどいろんなの出て、その特産物が出たんだけれども、イエス様の皆によって食べますって言って食べたんですね。だけど私は同じことをねメキシコで行った時にね、このメキシコ料理を初めて食べて、ですねこういろんなものがあるんだけれども、選挙旅行ですからね、イエス様の皆によって食べますって、まあ、お互いにやってるんでしょうねこうやってそういう意味です。で家に渡り歩いてはいけないっていうのは、だからなんか食事が自分の生活食べるものがないからこう回っていくっていうことはやらなくていいんだよって、そこにとどまって、そして与えられるものを食べていきなさいってこう言ってるんですね。だからこの危険なのは、例えばお金が足りないから、お金がないです、お金がないですって教会がやってしまったら、それは本当にどんどんどんどんイエス様の宣教のあり方から外れていってしまうんですよね。そして病人を癒してから神の国が近づいたと言いなさいって言ってます。これがもう本当にイエス様のこのミニストリーの方法であって、この癒しを行い悪霊も癒し、そして神の国が近づいたってこう言うんですね。 で、私もだから午前中も話しましたが、今でもこの病人が癒されることは願っています。その人がこの手を置いてですね、本当にイエス様の名前によって癒されることを願っています。で、ここででも本質はですね、まあ、それも本当に願っていきたいですけれども、良い行いを見せることによってですね、私たちが神の国が近づいたっていう福音を伝えることができるんだよということになるわけなんです。で、今度は拒む人たちの話が出てきます。いいですか。しかしどの町であれ人々があなた方を受け入れないなら、大通りに出て行きなさい、出て言いなさい、私たちは足についたこの町の塵さえお前たちに払い落としていく、しかし神の国が近づいたことは知っておきなさい、あなた方に言います、その日にはソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって座り悔い改めていたことだろう。しかし裁きの時にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだと。で、このようにして受け入れない人に対してですね、わかりますか、足の塵ですね、落とすっていうのは私にはもう責任がないんだということを表すんですよ。私にはあなた方に降りかかる災いには関わりがないっていうジェスチャーなんです。で、これ実際にパウロ、この使徒の働きを見ると、パウロとバルナバがですね、拒んだ人、罵った人たちがいたときに、このジェスチャーを使ってその町から出て行きましたね。で、ここですごく大事なのはこういうことです。神の言葉を述べ伝えることに私たちは責任がある。同時にそれを受け入れるか受け入れないかには責任はないんです。もう一回言いますね。神の言葉を伝えることに責任があるんです。しかし受け入れるか受け入れないかについては責任はないんです。パウロは福音を述べ伝えなかったら災いだと言いました。それが自分の召しなんだっていうことなんですね。で、このエゼキエル書にもこの神の言葉を伝えなかったら、あ、その地の責任をあなたにも問われるって書いてあるんです。けれども、もし伝えていたのならば、その人が悔い改めなくてもその人の責任なんだ、地がその人に帰すると書いて、まあ、あるわけなんですね。で、このような責務、使命感というか召しというのは、このパウロが言ったこの福音を伝えなかったら災いに受ける、この神の言葉を伝えていくんだということなんですね。で、ソドムとゴモラの話が出てきてます。で、これがもっと裁きが軽いんだっていうんですね。これすごいことですね。あのソドムとゴモラが火と硫黄によって燃えてしまいましたが、彼らの方が裁きが軽いんだという、なんでこういうことになるのかというと、カペナウムとかコラジンとかベツサイダというのはもうイエス様の証を何度も何度も目にして聞いているにもかかわらずなんです。ソドムとゴモラはちょっとだけロトを通してなんですよね。ロトを通してちょっとだけ証は聞いていたけれどもその応答しなかったということで、それで裁きを下ったけど、もしイエス様のようにこの多くの知識が与えられていてにもかかわらず受け入れないっていうことで、もし与えられていたとしたらソドムの方は悔い改めていたと思う。でもそうでない、あなた方にはもっと裁きは強いだと、知識に対する責任なんです。とかく私たちもこの頭の中でこう考えちゃうんですよね。何か、もう教会に一度も来たことがなくて、もう本当に、この、人には褒められるようなことをやってない人がいたとして、そういう人は地獄行きだけど、もう教会にねちゃんと来てね、なんか信じたかどうかわからないけれども、なんか死んじゃったねと、じゃあその人天国行ってるかもしれない、教会来てたから、 ごめん、いつもやっちゃうんですけど、ブーなんですね。ここの内容を見ると逆なんです。逆なんです。神のことをはっきりと伝えられてない人が受ける罰とですね、何度も何度も受けてそれで応答しなかったそれに対する責任っていうのはもう後者の方がはるかに大きいんだということになるわけなんです。そしてあなたに耳を傾ける者はあなたに耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。ここのこの権威系統がとても大事になります。これがなかなかこの私たちに理解がされない領域ですね。あの代表者というのは代表者なんですよ。わかりますか。この誰々を代表しに来ましたですね。ということはその人を拒むっていう、あのその人を拒むっていうことはつまりはそれ代表してそっちの方を拒んでることに他ならないんです。いや逆に言うとそのこっちの方を拒んでいるから代表者を拒んでるんです。なので基本ですね、いいですか、基本個人的に受け止めないでください。拒まれても個人的に受け止めない。でいろんなこと言ってきます。この福音を伝えるとですね、イエス様のことを伝えると、特に自分のことをよく知っている人はですね、そのいろいろ言うんですよ。ああだこうだって言ってですね、例えば私が相談を受けた、兄弟は若くてですね、そしてこう何かの選挙旅行にこう人を導かなきゃいけないときに、それを、その家族の人がです、反対してですね、そして何を言うかって言ったら彼は若いからって言うんだよね。何でも言うんですよ。で結局そのことに反対しているだけで、その個人的に言ってくるっていうことはその、まあ、付け足しなんですね。付け足しなんです。でこれ本当に大事 でイエス様も結局使わされた方でしたから、父から。だからイエス様を拒んでるってことは父を拒むことになる。これユダヤ教徒に対してはすごく大きな言葉で、私は神を父と崇めてるって言ったけれども、イエス様を拒んでるってことは父をも拒んでるっていうことですね。神をも拒んでいたということになるんです。これ使わされているんだよっていうことです。今こう原稿を見るとこういう例えが書いてありました。自分で書いておいてね、女性の方には特にね、男性の人もそうですけども、婦人警官ね、婦人警官の人が例えば交通整理で2トン3トン4トン何でもいいんですけども、数トンのトラック止めることできますか。できますよね。止めてる時に何が止めさせてるんでしょうか。その人の綺麗な顔ですか。違いますね。違うでしょう。その服装ですよ。つまり彼女はその服を着ていることによって日本政府、日本の権力を代表してるんです。なのでそのトラックが止まるということは交通法によってそれに破ったら自分は罰せられる、権力によって罰せられるということは分かってるから止まるんですよ。でこれと福音宣教者は同じなんです。イエス様の権威が私たちに与えられてるんです。で私たちの力じゃないんです。私たちの能力じゃないんです。時々牧師さんじゃないと祈ってもらわなかったら治らないとかって言ってたけど、いやそうじゃなくてイエス様の名前、イエス様同じ、僕のイエス様と皆さんのイエス様違う、イエス様同じイエス様でしょ。同じイエス様だったらイエス様の何よって祈るんです。だからクリスチャンなんて1ヶ月しか経ってないという人がですね、これ証で聞きました。私のスクールミニストリーの相棒が僕の 説教の後に証ししたんですけど、ベトナム系のアメリカ人でね、まあ、クリスチャンになったばっかりやのにって言って、なんか祈んなきゃいけなくなって、病気かな悪霊つきかな忘れたけど、出てったかどっちか、癒されたかどっちかなんですよ。で、僕何にも分かってないのにとか、なんだかって言って証しをしていましたですね。イエス様の名なんです。イエス様の権威なんです。ということで、あのね、自信を持ってくださいどころか、威厳を持ってください。自信じゃないです、もっとそれ上ですね。威厳を持ってください。従わせなきゃダメなんです。だからってなんか無理やりやるんじゃないよ。それは人間的にやってんだよね。例えば婦人警官がさ、はい、トラフラーとかってさ、叫ばないでしょはい、よろしくお願いしますって言ってることは丁重ですよね。丁重だけど、交通違反を犯しているこのトラックを止めることはできるわけでしょ。スピード違反を犯してるね。そういう意味ですね。私たち丁重にもちろん優しくですね、神を恐れかしこみつつ弁明していきますけれども、自分はとてつもない権威を携えて相手に影響を与えてるんだということなんですね。それで72人が戻ってきました。72人が喜んで帰ってきた、言った、主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた、サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従するのを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいって、宣教報告に戻ってきたんですね。この宣教報告って大事ですね。自分が神様から使わされて、そしてその後そこで神が与えられた恵みをですね、使わした人たちに伝えに来るんですね。伝え戻ってくるんです。これアンティオケの教会で、このバルナバとパウロがね、この宣教の働きに戻った後にこの報告しましたしね、そしてパウロがエルサレムに行った時にやっぱりこの神の恵みを報告しました。ある意味でね、このお昼に私たちがしているこの恵みの報告会っていうのはそうかもしれません。この1週間に起こったことを、本当に神様の恵みがこういうものだったということを伝えるわけですよね。で、これ本当に大事な働きです。そして悪霊を追い出すことができたんですよ。彼らはもう喜んでました。でイエス様もサタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ましたってこう言ってるんですね。で、このサタンというのはどんどん下に降りていくんですよね。ちょんちょんちょんちょんちょんつって、わかります？まずはね、このエデンの園にいたってエゼキエル書に書いてありますよ。神のそばにいたんですね。そしてそこから追い出されて、そして今空中に権威を持つ者として表されています。で、この空中っていうのは神の方にも行くことができる、この地上の方にもつながることができるっていうような、この中間的なところにいるわけです。そして黙示録の12章かなのところで、ミカエルと悪魔が竜が戦って、この竜が落ちてって、星の3分の1とこの堕落した天使ですねと共に落ちていったと。これ最後に地上で暴れるって話が書いてある。で、地上で暴れると今度反キリストが現れるんですね。そしてイエス様戻ってこられたらどこ行きますか？サタンは地上に戻ってきたらね、火の池の前に一つあるんですよ。何ですか？ゲゲナは火の池のことです。その手前、黙示録の20章の1節2節3節あたり、底知れぬところです。底知れぬところで千年間鎖につながれてるんです。そこから鎖が解かれて、千年期の終わりの時に鎖に解かれて、それでゲヘナに投げ込まれることが書いてます。火の池に。だから分かります、ジャンジャンジャンジャンジャンってもう落ちていくばかりなんですよですね。で、それをイエス様がこのご覧になっていたんです。天から落ちるのを見ていたわけなんです。そしてこの彼らにね、蛇やサソリを踏みつける 権威が与えているってあるんですね。でこれは象徴的に語っていてですね、もともとこの神がアブラムとエバが罪を犯した後にですね、直後に蛇に対して、でこの蛇の、あの女の子孫が蛇の頭を打ち砕くことをね、こう約束された時以来ですね、これ踏みつけるっていうのは征服するっていうことです。わかりますよね、これ簡単にイメージできますよね。征服するということです。でそれをイエス様が弟子たちに与えられていて、例えばローマの16章の20節に、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいますと、こういうふうにパウロは言ってるんですよ。イメージしにくいですよね。なんかそうなのって感じだよね。サタンを僕たち踏み込む、ね、こうやって足の下で。これは何かって言ったら、私たちが神様の中にいて、神の国の中にいたら、サタンももう本当に、この押し潰されることになるんだよっていうことを表しているんですね。だけれどもイエス様は天に名が記されていることを喜びなさいと、これは午前中にお話しました。関係性がもっと大事なんです。何が起こっているかということ以上に関係が大事なんです。そこでイエス様がこう言われました。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めたもののほかは誰も知りませんとですね。イエス様が聖霊に満たされて喜んでるってすごくないですか。あのエリサベツがですね、このバプテスマのヨハネのお母さんの、このマリアが来た時にこの聖霊に満たされて喜んだっていうのがあるんですけれども、ここではイエス様ご自身がね、聖霊に満たされているんですね。それがね、あの午前中にもお話ししたこの幼子のような者たちに表したっていう、この奥義って言ったらいいかな、神様のこのご計画なんですね。そして全てのことはこのもう神の見ている中にあります。だから誰が知ることができるか知ることができないかっていうのはもう神がお定めになっていることなんです。なのでここはね、本当にいつもクリスチャンの世界の中で議論されるんですけども、根本のところを理解する必要があります。よく出てくる議論で、この人は救われてるか救われてないかとか、そこで多くの議論がある。神学の世界でもそうだしですね、例えば一度も福音を聞いたことがない人がどうやって救われるのかっていうのはもうものすごい議論されてますですね。今からこうやって説明することもできるんですけど、排他主義っていうのと包括主義っていうのと、そして多元主義っていうのは、まあなんかいろいろあってとかって、俺って言えるんですよ、いろいろ。だけどそこで失われているこの問題があるんです。それは何かって言ったら、そんなの神が決めることじゃんって。大事なのは、私が地獄に行って当然の身なのに、神が憐れみを持って選び愛し救い出してくださったってことなんです。これしかわからない。で、神は全ての人を救われることを願ってるってはっきり書いてます。いや、あの人は救われない、何言ってんですかと、それもわからないんです。どんどんどんどんクリスチャンってね、このパリサイ人と同じように霊的な高慢っていうのがあるんだよね。なんかいつの間にかこの完全に憐れみによって、だから隣にいるクリスチャンの、全然クリスチャンじゃない人と自分って全く変わらないところにいるはずなのに、 一方的な割り目で自分が選ばれているにもかかわらず、なんか優れているかのように自分は悟っていて相手は無知なんだというふうにこうなっていってしまいがちです。しかしそうではない。一方的に神様がそうしてくださる。だから私たちは祈ります。神様の願いだから、その人が救われること。けれども神が救われるんです。自分じゃないんです。あの人を救わなければいけません、こういうね、誰々を救わなきゃいけないっていう言い回しも結構クリスチャンの中ではあります。でその時に僕はニコニコ笑ってんですけど、心の中では間違ってますって神が救うんですよ。神が救うんです。私たちは何ですか、また戻ります、しもべなんです。使者なんです。代表者なんです。私たちの主人はイエス様ご自身なんです。この方の言われることに聞き従っていくのみなんです。そしてそれからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らにだけ言われた。あなた方は見ているものを見るものは幸いです。あなた方に言います。多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでしたと。イエス様はここで本当に幸いだよって、今この神父によって示されて知っているようになったのは幸いだよ。実は旧約の時代にいるこの預言者とか王たちよりもあなた方はそれを彼らが知りたいと思っていたのに知ることができなかったことを今知ってるんだよってこう言ってるんです。でここが旧約時代とここの福音書から始まっている新約時代の大きな違いなんです。私たちはとかくですね、この預言者が本当に目の前にこの神が現れてくださるかのように幻を与えているのを見て、私はそういうものないなってこう感じて、もっと彼らの方がよく知ってるだろうって思いがちです。けれども例えばダニエル書を見れば、ダニエルはですねあれほど細かい幻を受けていたけれども、最後にその意味を悟ることができなくて、もう本当病にかかってしまっていたんですね。それで立ち上がろうとしていろいろとこう神様と語るんですけれども、最後にはこの書は封じられているっていうふうに神様おっしゃったんです。で終わりの日になったらその知識を増し加わろうと探し回るであろうって声に言ってたんです。黙示録はその書物が開かれてる。教会に対して開かれているんです。なぜ？イエス様こそが預言者と律法を成就させる方だからです。だからここにいる何でもない漁師だったり修繕人だったりね、熱心党員であったり、そういう人たちが、そういう人たちがですね、ここで、その預言者や王たちとよりもよく知っていたんですね。ペテロも同じこと言っています。第一ペテロの1章の11節と12節読みますね。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証ししたときに、誰をそしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているんだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。見つかたちもそれをはっきり見たいと願っていますと。私はこの時代に生きていることを思ってください。キリストが現れ、神が完全な形で現れた時代なんです。イエス様を通して神をはっきりと見ることができる時代なんです。その恵み、その本当に外いても全然関係のない人だと思われた人も全部取り入れることができるような恵みなんです。私たちの役目はですね、一生懸命良くなることじゃないんです。むしろですね、逆ですね、むしろこんな人まで救われるのっていう寛容さですよ。 時々ちょっと誘惑に駆られるんですね。なんか、ね、あのニュースでね、こうボコボコに叩かれる人っているじゃないですか。なんかそういう人のところに行って福音伝えたいなとかって願うんですよね。なんかこの前も吉本興業のね、あの昨日かな、叩かれてる人だけども、ああいいとこ行って伝えてみたいなとかって思っちゃうんですよね。でもこのね、ちょっと変ななんかあの情熱って必要なんですよね。イエス様そういう人たちのためにいるんですよ。でこれがいつまでも続くと思わないでください。この聖書を読めば引き取られる時が来ると。それがイエス様が天から空中にまで戻ってこられる、この降りてこられて、そして教会が引き上げられる、この景況の時ですよね。なのでいつまでも続くわけじゃない、いや間もなくして終わるかもしれないです。なのでこの喜びを持ってね、この切迫感を持って福音を伝えるんですね。でこの話を聞いていた律法の専門家がいたんです。次25節、さてある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかですね。今なんでこんな話を律法の専門家がしたかというと、あなた方は知っているから幸いですってイエス様が言ったから、いや知ってんのは私ですよとこのあったんですよね。それで自分は律法の専門家だからね、まあいわゆる管理者ですよ。この律法について、聖書についての管理者でしょ。だけども何でもない弟子たちが幼子のようになってこの示されて、そして知ってるから幸いですとイエス様がおっしゃって、こっちのは素人っていうか、まだ未熟っていうか、だから何々進学校も何も出てない、なんか勝手に勉強した、なんかそんなイメージだよね、簡単に言うと。だけど私は正式な進学教育を受けましたと、ね、でそういうイメージで、それで何をしたら永遠の地を受け継ぐことができるでしょうかと試みようとしたって言ってますから、これは進学の何ていうのかな、進学的な諮問にかけてるっていうか、その何ていうのかな、別に自分が知らないから、この言ってるんじゃなくて、むしろイエス様が知らないよっていうことを逆にこう暴露しようっていうような試みで言ってるわけですね。永遠の命について話します。永遠の命、聖書に書いてますですね。この命についてね、見ていきたいと思いますが、イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。またあなたの隣人を、隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ますと。この律法の専門家は正しいことを言ってました。この数ある律法がの中で、このイエスもご自身もね、何が最も大事かって聞かれたときにこの2つを言ったわけです。で彼はそれをはっきりと言ってるんですが、すごい答えですよですね。でここの答えはすごい大事で、この律法の中のこの関係性ですよね。他にもいろいろこれしなさい、あれしなさい、これしなさいっていう律法があるけれども、ここで言ってるのは愛の関係、この関係性の話をしてるんです。神と自分との関係、そして今度はその自分と神との関係っていうのはそれだけで終わらないんですね。人との関わりの中にある神との自分との関係なんです。今は孤立の時代って言われてますね。なんか個人主義っていうか、自分がこれがあって他の人は関係ないってあるけど、みんなつながってるんですよね。でこれ極端ですよ。これ板になるところなんで、みんなつながってるからみんなは一つだとかつって、これニューエイジっぽくなってっちゃうけど、そういうのとは違くて、でもその間ですよね。この自分と神は一人なんだけども、一つでこうつながってるんだけども、でも自分というのは他のものと つながってるんだっていう。だから神を愛しなさいと同時に自分自身のように隣人を愛しなさいと。でこれを彼が答えたので、イエス様はそれは正しいから実行しなさいと言ったんです。ここに知恵があるんですね。実行するっていうところに知恵があるんです。 で自分の正しさを示そうとしたんですね。見てください。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですかと。隣人とは誰ですかと。正しいことを示そうとしたということは、イエス様が実行しなさいと言われたときに、何、じゃあ私実行してないということですかって思ったんですよ。やってますよ私って。自己義認、これいつも福音の中において、福音書の中において、イエス様が本当に意味嫌ってるって言ってもいいかもしれない、ものすごい怒りを持って厳しく言われてるのがこの自己義認ですよね。で教会の中でも自己義認っていうのはパンダネです。自治会の学びかな、12章ですね、12章の一節に書いてますね。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいって書いてますけども、これパンダネなんですね。自分がやってるとかやってないとかどうでもいい話なんですよね。というかそれを問題にしちゃいけないんですよね。でそれが午前の礼拝でも学びました。たくさん人救われたら、お、俺が頑張ったからだって。そんなもう愚かですよ。神が救ったんですよ。神が行われたんですよね。という話をしましたよね、午前中に。で、その正しいということを示そうとしていた人に対して、イエス様は彼を何とかして福音の世界の中に連れてこようとしたわけ。それで例えを話したんです。いや実際に起こったことかもしれません。こういう話です。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去ったとあります。でこれは本当にこのよくある話で、エルサレムからこのガリラヤ地方に行くとかですね、するときにここにエルサレムがありましたら、この北の方に行くんじゃなくて、この前も話しましたけれども、まずはヨルダン川の方に行くんですよ。つまり東の方に動くんです。でこの東の方に動くのを今高低差で見ると、ここがエルサレムだとしたら、皆さんの方にこう下がっています。こことこの視界の間はこの1キロの差があります。エリコの間はこう収まって、でここを歩く、これまだローマ街道がね少し残ってるんですけれども、ここが危ない地域なんです。危ない道なんです。盗賊よく出ます。で、例えばイエス様のお母さんマリアとヨセフがですね、この水越の祭りだったかな、イエス様12歳の時にね、この行った一行で戻ってますよね。みんなで一緒に動かないと、この危険なんですよね。だけどここで、着物が剥ぎ取られてます。で昔は着物っていうのは売れるんですよ。今だとね、なんか古着も受け取ってくれないみたいな状況があるけれども、昔は貴重だったので、この、売れるので、この着物を着ているものを剥ぎ取ったと。で半殺しにしたものを立ち去りました。でたまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎて行った。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎて行ったって言ってですね。でこの律法の専門家は結構それに当てはまるじゃないですか。宗教指導者ですね。そして通り過ぎていくんですね。ひどいなって思うかもしれませんけども、これですね、聖地旅行に行った時に、いつも感じることなんです。聖地旅行でこうすごくこう目立つ人たちがいるんですよね。わかりますか？このエルサレムっていうと目立つ人は黒装束の人たち、超正統派の人たちです。でポーランドとかにいた人たちがそのまま来て、そこで生活してるんですけど、そのポーランドの生活をそのままやろうとしてるわけです。でポーランド寒いしじゃないですか。寒いのにね、暑いイスラエルで同じ格好ずっとしてるんですよね。そしてそれを脱いではいけない、腹をさらしてはいけないということで、すごいプールをこの前見てギョギョッとしました。 超正統派の人たちのプールは男女で分かれてるのはもちろんのこと、男の人たちはあの服のまま泳いでます。で、今話したかったことは早歩きなんです。もう東京の人もちょっとびっくりするぐらい、東京の人早いでしょ歩くの。あ、知らないかな、あのこれあのこうやって地方から来るとね、東京の人早いよね、もっと早いか、僕もびっくり、一瞬こうやってもね、トッとっとっとっと歩くんですよ。そして僕がいないかのようにね、なんか存在認められてないかのようにこう無視されるんだよね。で、無視してるんじゃないって後でガイドに聞きました。立法を守ることで忙しいすごいたくさんあるから、これをやってあれをやってこれをやってあれをやって、でも意外に日本の社会もそうじゃないですか。これをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけない、こうやってああやってこうやってああやってこうこうこうやって、これをやって一日を過ごすわけですよ。なので立法の専門家にとってはこれきつい言葉なんです。次に行きます。同じようにレビ人も、あ、これ読まなかったっけ、その場所に来て彼を見ると反対側を取り過ぎて、あ、読んだか。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放したと。サマリア人がね、かわいそうに思ったと。そしてあの傷口にオリーブ油、オリーブ油って当時はいろんなのに使われてました。まずこの今みたいな治癒としても、あとお客様をお迎えするときにこの油を注ぐとかですね、あのこう香りを放つとかいろんなものがありましたけれども、ここでは治癒ですね。そして、このブドウ酒もそうですね、あのちょうどアルコール、あの私たちにいわゆる消毒ですよね。で、包帯をしてね、自分の家畜に乗せるんですよ。具体的ですね、すべてね。で、宿屋に連れて行って解放した。次の日彼は、だ自分も宿泊したんだね、デナリ2枚を取り出し、これデナリ1枚っていうのはだいたい1日分の労賃だから、まあ1泊分だよね。デナリ2枚を取り出し、だから自分の分も払ったんだよね。そして宿の主人に渡していった。あ、違うか、これは、あ、自分の払ってさらに出ない2枚かな、介護をしてあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。あ、これごめんなさい、自分たちの宿泊じゃなくて余計な宿泊ですね。その自分が戻ってくるまでの宿泊費までも払って行ったわけです。最後の最後まで寄り添ったんです。つまりこの人の隣人になったんですね。でこの3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思います、隣人となったと思いますか。彼は言った。その人は荒れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさいと。これね、ガビーンなんですよ。立法学者にとっては、立法の専門家にとっては、サマリア人の言葉を出されちゃったから。前回も学びましたよね。サマリアの町を通ろうとしたらイエス様が顔をエルサレムに向けておられたので彼らは受け入れなかったんですね。でその時のお話しましたけども、サマリア人とユダヤ人は犬猿の仲でした。お互いに憎んでいました。嫌でした。なんですよね。だから立法の専門家は何か施しをしていたんだと思います。何かいいことをしていたんだと思いますけれども、まず第一に自分が立法を守ることで忙しくて身近な人に対して何かこの憐れみをかけることを怠っていたということもあるし、ましてやこのサマリア人に対してできないですよ。できない。だからやってないっていうことです。だから実行しなさいってイエス様おっしゃったんです。で、そうすれば命を得ることができるって言ったんですけども、ここが大事。いいですか。かわいそうに思ったという言葉があります。これあの聖書、福音書の中でかわいそうに思ったって言ったら、あーかわいそうじゃないんです。この最後まで責任持ったでしょ。これをそう日本語で訳すとなんだろうね、腹が痛くなるほどかわいそうに思ったかな。 この肝ここら辺で感じてるんですよ。これが使われている主語はイエス様なんです。イエス様がかわいそうに思われたって。つまりイエス様はこのサマリア人にご自身を投影させてたんです。で、まとめるとどういうことかというと、人間的な愛ではないということなんです。イエス様はあえて人間のレベルのでする憐れみの行いを言ってんじゃないんですよ。むしろこの律法の専門家にはその一番目ですね、神を心尽くし愛しなさいというところに書かれますけども、律法の専門家にはあなたの人間的な愛ではできない時に初めて神の愛を求めるでしょうってことなんです。人間の愛が枯渇した時にこそ神の愛を求め、そして自分がいかに足りないか思わされ、自分の中にあるどす黒いものが示されて、それでイエス様によってそれを清めていただき、そしてイエス様によって自分を否んで、イエス様に結ばついていくことによってそれをすることができるんです。だから最初の方からずっと話しているように、これはですね、何か私がすることじゃないんですよ。むしろイエス様の主として明け渡して、自分がもうダメなんだっていうことは分かっている中で、でもイエス様あなたが言われてるからっていうことで行っていくときに、聖霊によって行うことができる世界なんです。これぜひ味わって、実行しなさいってイエス様言いました。味わってほしいんですね。これ実行あるのみなんです。やらんとわからんっていう世界なんです。で、そういうクリスチャンの証がある、その自分がたとえものすごい憎んでる人であっても、神に言われたからっていう理由だけで行うと何が起こるか、その人を愛した愛する心が出てくるんですよ。その人を本当に憐れむようになっていくんですよ。行うことによって、言われたことに従うことによって、その自分じゃないっていうことが分かるんです。その愛が、それが本物のキリストの愛です。これね、こう表面だけ読んでいくと、あのなんか道徳的に読んでっちゃうんですよね。こうなんかこれやっていきましょう、親切にしていきましょう、だけどもよく読むと、これでき普通にできない話を言ってるんです。なので私についてきなさいっていうことが結局イエス様が言われたかったことなんですね。で、ここで弟子たちの歩みとして愛の行いが書いてましたけど、今度次に面白いのは全く違うような場面になっているんですが、実はつながっている話なんです。そのイエス様の愛を知っている姉妹2人の話が出てきます。まあ、実はね、あの登場人物としてはもう一人兄弟がいて、ラザロがいるんだよね。ラザロとマルタとマリアというこの家族が、まあ、いるわけなんですよね。で、そこのところに出てくるのは、もう本当にすでにイエス様に愛されていることを知っていて、イエス様を愛している姉妹の中で起こっている話なんです。いいですか。さて、一行が進んでいくうちにイエスは村、ある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも思うにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。このベタニアっていうところにあることが他の聖書の箇所で分かるんですね。だからエルサレムに登る途中ですね。エルサレムに近いところにこの町がありますけれども、イエスは彼女たちを愛したと、このラザロも含めて愛しているっていうのは、ヨハネの10章に書いてます。あのラザロの話のところに出てきます。で、神様の、ね、世界っていろんな人がいるっていうのが素晴らしいですね。マルタはこう物事を取り組むことによって主に仕えてるんですよ。 まあ、窮状してますね。でマリアって何ていうのかな、マリアってね、あの旗から見るとお前何やってんのっていう感じの人ですね。だけでそしてすぐ誤解されます。お前ちょっと何やってんだよ。なんだけど実はマリアは先の先を見て行動に移している人です。何かというと例えば、イエス様が十字架につけられる6日前かな、その食事の時に、この香油ですね、高価な香油をやってもう弟子たちは憤慨してましたけれども、マリアは分かってたんですね。今までのイエス様の言葉を聞いて、それでああっていうことで、そのイエス様はそこで擁護されて、これは私の埋葬の準備をしているんだということで、マリアもいるんですよ。で私たちはこのマルタの働きというのを先ほどの立法の専門家のように見てはいけません。そうではなくて、もうすでに立法の専門家、この行いによって神の前に正しいと認められようとしたけど、そんなんじゃないもん、全然愛してるんですね。イエス様を愛してこれを行っている素晴らしい、もう褒め、これは評価す、あの褒められることなんです。でそれで私たちはある何らかの形でマルタなんですよ。その、何かをこう具体的に掃除をするとか、あとはこのねやるじゃないですか、給仕をするじゃないですか。でも問題がありました。心が落ち着かずってあります。先ほど言ったようにこのサマリア人のようにですね、私たちが隣人を愛していくと、あそうだ、さっき言うの忘れたんです、あ大事な点言うの忘れた、あのさっきの話でね、隣人を愛しなさいっていうふうに書いてあったけど、イエス様の質問は誰がその半殺しになった人の隣人になりましたかっていうのを逆に書いちゃったんですよ。わかります？隣人を愛しなさいって言ってて、半殺しになってる人が隣人だって言うんだけど、そうじゃなくてイエス様の言葉は誰がかの隣人に、この半殺しになった人にとっての隣人になったかと、つまりこのね寄り添ったってこと、最後まで一緒にいたってことなんです。でここまでするというね、この愛というのは骨折れることです。奉仕で、しかも具体的なことなんです。だから今使われてる愛ってなんか感情的なのが多いよね、感情だけど、クリスチャンの愛っていうのは具体的なもの、動いてるかどうかなんです。でこの動いてるかどうかという中においてもバランスを崩すことがある。でそれがこのマルタだったんです。で心が落ち着かずっていうのがもうここでその兆候が現れていて、そしてなじってるんですよね。でここでわかります、イエス様になじっちゃってるっていうのが一番の問題なんですね。これマルタを見てっていうよりもイエス様になじったっていうのはどういうことかって言ったら、イエス様主人でマルタがこの下のはずでしょ。だけどイエス様に仕えてるつもりなのが本末転倒でこうなっちゃってるんだよね、逆になってるんですよでもねイエス様ね、マルタのこと愛してるんです。マルタマルタ2回繰り返してます。この2回繰り返して言って呼んでるのはね、あのどこでもすっごく親しみを込めて言ってるんです。例えばサウルサウルってこう言ってですね、あの迫害していたパウロを神様が捕らえ、イエス様が捕らえた時もそうだったし、この、2度言って、そして、この教えて諭しておられるわけなんですね。それが必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びましたと。イエス様やっぱりかばうんですね、擁護したんです。主を愛して仕えていくっていうのは弟子たちの特徴ですけれども、礼拝が一番なんですね。この御言葉、イエス様の膝元っていうのはつまりは礼拝している姿です。そして御言葉を聞いて命令に従うっていうこのその時です、その時間ですね。だからこれつながってるんですよ、最初から最後まで。この10章はつながってましたね。この 例えば霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのじゃなくて、あなた方が長天に書き記されていることと、父が示すんだよと、幼子のようになるんで、この関係をずっと神様話してます。で最後もその関係が大事なんだよ。だから礼拝、御言葉を聞いて本当に従うというこの時間ですね。でこれが優先されなければいけないんだというところで終わるんですね。たくさんクリスチャンの弟子としての歩みですね。この題名はですね、今日は弟子として生きる祝福って書いてますですね。たくさんの祝福が書いてありました。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に、あなたが、残しておられるこの宣教の働きの中に私たちもいることを覚えて感謝いたします。72人の弟子たちがに対するイエス様のこの指示から始まって、そしてこの天の御国に天に名が書き記されているということ、この本質的なことをあなたがお語りになって、そして本当に父が示されることを本当に示されているから幸いだというところ、そして本当にキリスト者として仕えていく祝福、このサマリア人を通して私たちは見ることができ、最後にその中にあってもやはり御言葉を聞いていくということが優先されるんだということを見ることができました。ありがとうございます。神様、本当に私たちがこの生活歩んでますけれども、教会生活歩んでますが、本当にさらに運んでってくださって、この教会をあなたがご自分が喜ばれるようにしてってくださいますように、よろしくお願いいたします。どうぞあなたの御顔が私たちを照り輝かして、そして私たちが恵みによって平安によって守られていきますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。